5節から28節までを読んでください。
するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えて言った。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、とあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。
はい。まあ、今まで私が語ってきましたことを含めて皆さんに質問いたします。これちょっと少しこっちやってみようかな。皆さん、教会とは何でしょう。わかりますね。はい。教会とは建物でもプログラムでも組織でもありません。教会はイエス様を信じる人たち、すなわち皆さんが教会です。ですから、私は教会に行きますという言い方は間違いです。私は教会です、私は教会になりますという方が正しい言い方です。皆さんが教会です。では、教会である皆さんは何をするのでしょう。皆さんが教会ならばすることは3つです。これは毎週今週報にも書いております。週報に、ね、第1、この宇宙の創造者であり、ある天のお父様、父なる神様を、私たちの救い主イエス・キリスト様を礼拝します。まあ、実は礼拝というのは毎日が礼拝なのです。しかし、特に週の初めに集まるこの聖日礼拝は特別の神様の祝福が注がれます。第2に、皆さんはイエス様の十字架による救い、これを福音と言います、を人々に述べ伝えます。罪が許され、神様との関係が回復し、永遠の命が与えられる、これを救いと言います。罪が許され、神様との関係が回復し、永遠の命が与えられる、これ以上の祝福はありません。3番目、皆さんはイエス様のようにイエス様の姿に成長していきます。これを弟子育成と言います。このためにこの教会は全ての弟子たちにメンタリングを行っています。これは教会はこの3つを必ず行います。私は以前の説教でですね、この3つに共通することは何ですかとですね、尋ねました。皆さん覚えていますか。
はい、
ね、はい、何だったですか。
関係です
、はい、キリスト教信仰は関係です、ですね。そして今日もう一つ、この3つに共通することがもう一つあります。何でしょう、ね、何だと思いますか。これが今日のテーマです。それは愛するということです。礼拝とは神様を愛する行為です。伝道はこの世の人々を愛する行いです。そして弟子育成は兄弟姉妹が互いに愛し合う行為です。今日はその中の2番目、伝道、つまりこの世の人々を愛する行いについて3つのポイントからお話をいたします。今読んだところ、ある律法の専門家が立ち上がり、イエス様をテスト、試そうとして言いました。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。それに対してイエス様はですね、律法には、旧約聖書には何と書いてありますか、あなたはどう読んでいますか、と言われると、 彼は聖書にはとても詳しい人でしたので、聖書から正しい答えをしました。27節。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。それに対してイエス様は28節、その通りです。ですね。それを実行しなさい、そうすれば命を得ますと言われました。今日の第一のポイントです。兄弟姉妹、皆さんはこの聖書の御言葉を行う人になってください。ではここに何か挟んでヨハネの福音書8章を開いてください。31節です。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では隅兄弟、ヨハネ8章の31節を読んでください。
そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。
はい、聖書を開いている人お読みいたします。はい、そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。イエス様の弟子とはどういう人でしょう。ここにはイエス様の言葉にとどまるならばとありますが、これは別訳、現代訳という訳にはイエス様が教えた通りの生き方をしているなら、あなた方は私の弟子となっています。もう一度言います。イエス様が教えた通りの生き方をしているなら、あなた方は私の弟子です。聖書をよく読んで御言葉をたくさん知っていることは素晴らしいことです。しかしそれだけではイエス様の弟子ではありません。御言葉を皆さんはイエス様が語られたことを行っていますか。イエス様が教えてくださった通りの生き方をしていますか。イエス様の第一の弟子であるペテロは証言しています。第一ペテロ2章の22節、イエス様ご自身その語られた言葉に何の偽りもありませんでした。つまりイエス様は語られたことと行われたことは常に一致していました。ヤコブ1章22節、御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて、つまりですね、自分をごまかしてただ聞くだけのものであってはいけません。イエス様の弟子とはイエス様が教えた通りの生き方をする人、その人がイエス様の弟子です。はい、ルカ実証に戻ります。では隅兄弟、29節を読んでください。
しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。
はい、するとこの律法学者はいかに自分がそれを実行しているかを示そうとしてイエス様に言いました。ではですね、私の隣人とは誰のことですか。この律法学者にとって自分の家族や友人、自分に利益のある人はですね、愛していたかもしれません。それに対してイエス様は一つの例えを話されました。ここは良きサマリア人の例えとして聖書の中で大変有名なところです。では隅兄弟、実章30節を読んでください。
イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにして逃げていった。
はい、ある人が、このある人というのはユダヤ人です。エルサレムからエリコへ下る途中、何のためにエルサレムに行ったのかは分かりません。1年に3度モーセの教えに従い 祭りのために行ったのかもしれません。そこからエリコはヨシュア将軍によって滅ぼされ呪われた町、下る途中強盗に襲われました。強盗どもは着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにし逃げていきました。彼は傷を負いですね、道端に倒れています。はい、31、32読んでください。
たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。
はい、そこにたまたま祭司とは神殿で神様の働きをする人、今日では皆さんも全員祭司、万人祭司ですから、あなたも祭司ですが通りかかりましたが、彼を見るとね、傷ついて倒れている人を見ると見ぬふりをして反対側を通り過ぎていきました。声もかけません。同じようにレビ人とは祭司を助けて神殿で働くレビ族の人たちです。彼もこの人を見ると同じように向こう側を通っていきました。関わろうとしません。愛の反対は無関心です。この祭司とレビ人にはこの傷ついた人を愛する愛はありません。ここで皆さんに2つの質問をします。よく考えてくださいですね。第一の質問、もし皆さんがこの場、つまり強盗にあって倒れた人に出会ったら皆さんはどうしますか？どうすると思いますか？皆さんがこの場に出くわしたら助けますか？
はい、
本当ですか？
はい、
素晴らしいですね。はい、聖書は常にあなたに語りかけています。あなただったらどうしますかというのが聖書の問いかけなのです。では第二の質問です。皆さんの生活する周りには皆さんの、また皆さんの知っている人でこのように事故や災害で生活の基盤を失った人、心や体に傷を負って苦しんでいる人、伏して立ち上がれない人はいませんか？あなたの周りにですね、あなたの助けを必要としている人はいませんか？ね、必ずいます、必ずいますですね。ヤコブ1章の19節、私だけお読みいたします。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。あなたの隣人の様子を知っておきなさい。聖書はいつも私たちに語りかけています。あなたならどうしますか？面倒なことには関わりたくない、嫌だと。この祭司やレビ人と同じ見て見ぬふりをしますか？それとも他の行動を取りますか？イエス様の教えの通りの生き方をしているならば、あなたはイエス様の弟子です。一つのお証です。ジャッキーというクリスチャンになったばかりの女性、クリスチャンになって間もないジャッキーという若い女性がポートランドのとある大きなディスカウントショップを歩いていました。彼女が医薬品コーナーのところを通ったとき、カウンターにもたれかかった女性に気づきました。見るからにひどい病気です。ジャッキーはその女性と一緒に祈りたいという衝動に駆られましたが、私たちの9割近くの人がするように、でも頭がおかしいと思われるかもしれないわと独り言を言いました。買い物を終えたジャッキーは医薬品売り場のところをもう一度通ってみました。今度はその女性は椅子に座っていました。まだ明らかにひどい状態です。再びジャッキーに、さあ行きなさい、話しなさい、一緒に祈りなさいという思いがやってきました。 ジャッキーは出口の方に歩いて行こうとしましたが、行くことができませんでした。そして彼女は諦めて、イエス様のための典型的なキリストバカになることにしました。彼女は行ってその人のそばに座り、手を握りながら言いました。あなたは大変な病人に見えます。おせっかいだと思われるのは嫌ですが、私はクリスチャンです。あなたのために祈っても構いませんか?夫人は泣き出しました。彼女はもう長いこと病気なんですと語りました。ジャッキーは彼女の手を握り、目を開けたままで言いました。主イエス様、あなたがこの人を愛しておられることを私は知っています。あなたがこの人が病気であるのを望んでおられないことも知っています。あなたの愛によって彼女を癒して、あなたの愛を示してください。それだけの出来事でした。彼女たちは電話番号を交換し、ジャッキーは家に帰りました。翌日、ジャッキーはこの女性から自分の家に来るようにと電話を受けました。そこでジャッキーは出かけました。彼女の夫はジャッキーに会うために仕事に行かないで家にいました。一昨日、彼女が手に入れた処方薬が封を切らないまま食卓の上に置かれていました。その女性と夫は共に泣きながらそこに立っていました。女性が言いました。家に帰って床に着いたらそのまま一晩中眠ったのよ。実はもう何年もの間一晩中眠ったことなど一度もなかったの。彼女は自分の病気が原因で短時間しか眠れず、薬を飲むために起きなければなりませんでした。夫は彼女が死んでしまったのかと思いました。彼は部屋に入り、彼女が大丈夫かどうか尋ねました。彼女はとても気分がいいと言いました。夫は薬を飲んでいないじゃないかと言いました。そうよ、でも一晩中ぐっすり寝ることができたわ。それから彼女はショッピングセンターで何が起きたかを夫に語りました。だから夫はジャッキーに会いたくなったのです。福音については具体的なことは何も知らない人たちでした。ジャッキーはイエスの愛について話しました。またどのようにして自分の罪から自由になれるか、イエス様は肉体だけではなく健康も願っておられると説明しました。彼ら二人ともイエス・キリストを信じました。そのようなお証です。ルカ実証に戻りましょう。そこにたまたま旅の途中のサマリア人が通りかかりました。実はサマリアとユダヤは当時仲が悪く付き合いがありませんでした。彼サマリア人はどうしたでしょうか。では住兄弟33-34節を読んでください。
ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せ宿屋に連れて行き解放してやった、
はい、彼サマリア人は旅の途中ちょうどそこ倒れている人のところに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、かわいそうに思い、近寄って傷ついた人にオリーブ油とブドウ酒を注ぎ、現代訳ではですね、携帯用の救急箱から薬を取り出し手当てをしとなっています。自分の家畜をロバに乗せて宿屋に連れて行き一晩中解放しました。このサマリア人も旅の途中です。誰かとの約束があったのでしょう。次の町へ行かなければなりません。それで35節読んでください。
次の日彼はデナリ2つを取り出し宿屋の主人に渡して言った。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います、
は
い、
次の日彼はデナリ2つ、1デナリは当時1日分の労働賃金ですから2日分取り出し、 宿屋の主人に渡して言いました。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。今年はコロナによる経済的に大きなダメージ、昨年は北関東で大きな台風による被害、西日本豪雨などですね、などなど毎年のように日本は大きな災害に見舞われています。また個人個人においても様々な試練に遭っている人がいます。このでは第2のポイントです。このサマリア人から私たちは人を助けるのに3つの方法があることを知ります。第1の方法、33節、彼を見てかわいそうに思い、苦しんでいる人のために祈ることです。ヤコブの手紙5章の13節から16節まで現代訳で私お読みいたします。どうぞ聞いてください。あなた方の中に苦しんでいる人がいれば祈りなさい。喜んでいる人がいれば賛美しなさい。病気の人がいれば教会の長老を招き、病気の治療をおろそかにせず、しかも病気を治してくださる主に祈りなさい。信仰の祈りにより主はその病人を治し元気にしてくださる。病気の原因が罪による場合はその罪も許されます。だから互いに罪を告白し、また治していただくようにお互いのために祈り合いなさい。先週の祈り会もオンラインで病の人のために心合わせて祈りました。人を助ける第一の方法、愛と憐れみの心を持って取りなし祈ることです。では人を助ける2番目の方法、では住兄弟34節だけもう一度読んでください。
近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった、
はい、人を助ける第二の方法は、苦しんでいる人、助けを求めている人のところへ出向き、直接行って体を使って助けることです。第三の方法、35節読んでください。
次の日、彼はデナリ2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。
直接助けに行くことができなければ経済的なサポートをすることです。熊本地震の折コーチングセミナーを行っている団体 JCMN より私の方に全国の教会からの支援金が振り込まれました。それで私と吉子先生は何件もの熊本県内の被災した教会、牧師先生を訪問し支援金を渡して回りました。人を助ける3つの方法、第1、苦しんでいる人のために愛を持って祈ること、第2、直接現場に行って助けること、第3、経済的な支援をすること。いずれもこれはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいというイエス様の戒めを行う行為です。ルカの福音書実章に戻ります。はい、36、37節を読んでください。
この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい、はい、
この3人、祭司レビ人サマリア人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人となり隣人を自分自身のように愛したでしょう。もう答えは明白です。その人にですね憐れみをかけてやった人です。大切なのはこのサマリア人と強盗に襲われた人は過去に全く面識も関わりもなく むしろユダヤ人とサマリア人は仲が悪く付き合いをしていませんでした。にもかかわらずこのサマリア人は強盗に襲われた人に憐れみをかけ愛の行動を、ね、取ったということです。イエス様は言われました。あなたも行って同じようにしなさい。あなたも行って同じようにしなさい。イエス様の弟子である兄弟姉妹たち、イエス様のこの言葉は誰に向けて言っておられるのでしょう。あなたに向けて言っておられるのです。私たちがですね、願うのは ちょっと待ってください。ルカの福音書の一人でできなければですね、みんなで協力して行いましょう、ね、私たちは一人でできないことがありますが、一人でできなければですね、みんなで協力して行いましょう。第3のポイントです。一箇所聖書を開きます。第2コリントの5章を開いてください。9節10節です。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。
そういうわけで肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。
はい、では9節10節聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、そういうわけで肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。もし皆さんが生活の現場でですね、この傷ついて倒れている人のように苦しんでいる人、あなたの助けを求める人のことを知ったり聞いたりしたら、兄弟姉妹、あなたには責任があります。どんな責任でしょう。イエス様の命令を実行する責任、つまりその人を愛する責任があります。肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることだからです。最も悪いのは祭司やレビ人のように見て見ぬふりをすること。私たちは全員必ずイエス様の前、裁きの座に立ちます。そして各自その肉体にあってこの地上に生きている時にした行為に応じてイエス様から、ね、報いをもしくはお叱りを受けることがあります。ではここに何か挟んでマタイの福音書25章に入ってください。少し長いですが、住兄弟41から46まで読んでください。
それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であったとき食べるものをくれず、乾いていたときにも飲ませず、私が旅人であったときにも泊まらせず、裸であったときにも着るものをくれず、病気のときも牢にいたときにも訪ねてくれなかった。 その時彼らは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり乾き旅をし裸であり病気をし牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えて言います。まことにお前たちに告げます。お前たちがこの最も小さいものの一人にしなかったのは私にしなかったのです。
お前た、はい、そこまででいいです。お前たちが、あ、ごめんなさい、46まで読んでください。
こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。
はい、ここは31節から続くことですが、前半にはね、イエス様からのお褒めがあります。で、後半がお叱りです。今お叱りの部分を読みましたですね。はい。誠にお前たちに告げます。お前たちがこの最も小さなものの一人にしなかったのは私にしなかったのだ。兄弟姉妹、どうか愛を示す、愛を行うチャンスをですね、逃さないでください。その時こそ相手の人は最もイエス様の福音に心を開く時、つまり救われるチャンスだからです。ですから教会の働きとは愛を行うことです。皆さんが出て行って愛を行うこと、これが教会の働きです。今日の説教のタイトルをですね、愛の軍団としました。私はこのクライストチャーチが愛の軍団、つまりイエス様の愛を競争して行う集、ね、集まりとなることを心から願っています。 2,3 年前、真夜中に知らない年配の女性から電話がありました。大阪からということです。助けてください、どうしたのですか、ね、生活に困っています、他の教会に電話したのですが他を当たってくださいと言われました。まあ、いくつもの教会に電話したようです。少し事情を聞いて、いくら必要なのですかと尋ねると、あまりにも断られたのでしょうか、5000円でいいですと、まあ、そういうことでしたですね。まあ、この後私がどうしたかもう皆さんお分かりでしょうですね。はい。一箇所聖書を開きます。第一コリントの13章です。大変有名なところです。じゃあ住兄弟、第一コリントの13章の13節だけ読んでください。
こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。兄弟姉妹、この宇宙において永遠から永遠まで、その中で最もね、大いなるもの、偉大なもの、優れているもの、それは愛です。愛以上のものはありません。そして私たちの神様も愛のお方です。第一ヨハネ4章8節、なぜなら神は愛だからであるとあります。私たちは人生においていろいろなものを獲得します。知識を得、体力を得、技術を得、財産や持ち物を得ます。しかしながら、じゃあ住兄弟、13章の8節を読んでください。
愛は決して絶えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならばやみます。知識ならば廃れます。
予言の賜物なら廃れます。知識、威厳ならばやみます。知識なれば廃れます。皆さんが獲得したものは残りません。持ち物や財産、技術や知識や霊的な賜物、予言や威厳さえも廃れますと書いてある。 現代訳では不要になりますって。しかし愛だけが残りますと書いてある。つまり皆さんがですね、獲得したものは残らないのです。人に与えたものだけが永遠に残ります。獲得したものは残りません。どうぞあなたの残りの人生をですね、愛の人生を送ってください。人を愛することにですね、神様を愛することに忙しい人になってください。それだけが永遠に残るものだからです。やがて私たちはイエス様の前に立ちます。私たちの行いについて評価を受けます。あの報いを受けるわけです。その時にですね、永遠に残るもの、どれだけあなたは人を愛してきましたか、そのことが評価の対象です。その永遠の財産を豊かに受ける兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。お祈りします目を閉じて今日語られたことを思い起こし反省しましょう。皆さんは今日の説教のどの部分にですね、気づきまた教えられたでしょうか。そこに教えられ気づいたことがあったら即実行してください。御言葉を行う人になりなさいと書いてあるからです。どうぞ聞くだけで終わらないでほしいと願います。では自分の口で1分間今日の説教を覚えて自分の口でお祈りいたしましょう。ぜひぜひめいめい主の前にお祈りしてください、はい、天のお父様ありがとうございます。今日の御言葉を感謝いたします。いつまでも残るのは信仰と希望と愛、この中で最も偉大なものを感謝します。私たちは永遠の世界に生きるのです。そして永遠の報いを受けたいと思います。